この主の日の礼拝でずっと学んでまいりました、使徒言行録もいよいよ終わりに近づいてまいりました、いつも申しておりますが、この使徒言行録の後半といいましょうか、終わりの部分は、使徒パウロという人がエルサレムから、ローマへと向かうその旅の様子がずっとこう記されておりました。ただローマへの旅と言いましても、パウロ自身が自分の足でローマへと向かう道行きではありませんでした。彼はユダヤ人たちから非常にこう憎しみを買いまして、殺意さえこう抱かれておりました。そして、すでにエルサレムにおいてユダヤ人たちに捕らえられて、殺されそうになったんです。でその時は、ローマの守備隊によって、助け出されまして、命は助かりましたけれども、その後、パウロはそのローマ人の権力のもとに、いわば囚人として、何年もの間、囚われの身になり、最後は、ローマ皇帝による裁判を受けるために、そのローマに護送されることになった、そういう物語でありました。またそのように、囚人として、ローマに護送されるときにも、パウロたちの乗った船が、大変な暴風に巻き込まれて、何日も海を漂流しなければならない、生きる望みさえ失ってしまうほどの困難があったということも、またすでに学んだ通りであります。しかしそのように、次々と襲ってくる災難の嵐の中で、パウロは、一人見捨てられていたわけではありませんでした。そういう運命に翻弄されるだけのものではありませんでした。何よりもそのパウロの導き全体を通して変わることのない神の導きと守りがあったのです。いや、そもそもこのようにローマへと向かうということ自体、パウロ自身が自分勝手に思い立ったことではありませんで、神ご自身がその御心のうちに決意されたこと、計画されたことでありました。なかなか思うように進まない、その苦難の中にあるパウロに対しても、その神様は、あるとき、その傍らに現れてくださって、ご自身のことを表してくださって、このように親しく語りかけてくださった、そのことを何度もこう引用して触れてまいりました。恐れないで勇気を出しなさい。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、あなたはローマにおいても証しをしなければならない。主なる私がそのように定め、そのように導いている。この私がどんな時にもあなたと共にいて、必ずあなたをローマへと導く。そのローマであなたはキリストの福音を証ししなければならない。このようにローマに至るパウロの旅というのは、神ご自身によって計画され、神ご自身によってどんな困難をも貫いて導かれたものでありました。そして彼には、今申しましたようにローマにおいてキリストの福音を証しするという使命が与えられていたのです。そしてこの、使徒言行録の28章に至りまして、ついにパウロはローマに到着するわけですが、大変な困難の末にローマにこう到着するわけですが、ではそのローマについて、ついにローマに到着してパウロがどうしたか、それが今日の箇所であります28章の17節以下にこう記されているところです。その28章の17節の御言葉にもう一度目を向けてみましょう。こう書いてありますね。3日の後、 パウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集まってきたとき、こう言った。まあ、兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても背くようなことは何一つしていないのに、エルサレムで囚人として、まあ、ローマ人の手に引き渡されてしまいました。まあ、もちろんパウロの言葉はまだ続きますけれども、3日の後、パウロは主だったユダヤ人たちを招いた、まあ、そう言われております。まあ、これはローマにいた、まあ、すでにローマにもユダヤ人はたくさん、まあ、世界中にたくさん散っておりましたけれども、まあ、ローマにもたくさんユダヤ人がいたんですね。で、そのローマにおけるユダヤ人社会の指導者たちをパウロはこう招いたんです。でこれだけこう大変な旅をしてきた後でありますから、まあ、しばらくはゆっくりと心と体を休めても、まあ、良いように思われる、まあ、そういう時でありますが、まあ、パウロはそうはしないんですね。もう3日の後、まあ、身の回りが、まあ、少しは落ち着いた頃でありましょうか、まあ、早速その福音を伝えるという自らに託された務めにこう着手しております。でしかもその際、今まで多くの町でしてきましたように、彼はまずユダヤ人たちに福音を伝えようというところから始めております。まあ、このローマでは、まあ、すぐ前の16節にもありますように、まあ、自分だけで住むことを許されるようになったとはいえ、パウロはやはり囚人でありました。それだけのこう監視役としての番兵を作られて、まあ、一定の拘束のもとに置かれている。ですからパウロ自らユダヤ人たちの集まる街道に出向いていってこう伝道する、福音を語るということはやはりできなかったのでありましょう。それで、まあ、ユダヤ人、ローマにいるユダヤ人の指導者たちをこう自分のいるところに、まあ、集まってもらうようにこう招いたのです。まあ、しかしここで私たちが思いますのは、これまでパウロがどれほどユダヤ人たちによってこう苦しい思いをさせられてきたか、自分の道を妨げられてきたか、そういうことであります。まあ、3度にわたる伝道旅行におきましても、行く町々でユダヤ人たちによる迫害に彼は苦しまなければならなかった。そして今回もエルサレムにおいてユダヤ人たちによって捕らえられて、殺されそうになってしまったがゆえに、こういう形で彼はローマに来ざるを得なかった。もうそんなユダヤ人のことは脇に置いておいて、もっと福音に対して心を開いてくれそうな、もっと素直にパウロのことを受け入れてくれそうな異邦人に伝道すれば良いように思われる、そういう場面です。しかしパウロはそうはしないで、まずユダヤ人たちを招いたのです。それはなぜか。まあ、一つにはもちろんパウロ自身がユダヤ人であって、自分の同胞であるユダヤ人たちを愛していたから、そのユダヤ人たちがキリストによる救いに預かることを強く願っていたから、そういうことは確かにあります。で、ローマの信徒への手紙というのが新約聖書にこのすぐ後にありますけれども、まあ、それを見ましても、そういう同胞、自分の同胞に対するパウロの思いというのがはっきりと示されております。しかし、ただそういうただパウロの個人的な感情によってこういうことをした、彼がこういうことをしたわけではないのです。それだけではないのです。むしろ根本的にはやはりそこに神の御心がある。まずユダヤ人たちを祝福の源として、救いのもといとして選ばれた神の御心、神の永遠の救いのご計画、そこにパウロは忠実に従う、心を向けて忠実に従うことを やはり第一にしたのです。確かにパウロにおいても明らかに現れているように、ユダヤ人たちはこの神の御心を悟ることができない、そして神に背くことを、そういう道を歩んできた、それは確かであります。そういうユダヤ人たちに対して神はまた厳しい裁きを持って臨んだこともありましたけれども、それでも神は彼らを見捨てるということはありませんでした。もう彼らは役に立たない、そう言って退けてしまうということはなさらなかった。まあ今申しましたローマの信徒への手紙という手紙の9章から11章に、まあ、その辺の言葉は詳しく記されておりますので、まあ、いつか皆さんも読まれたら良いと思うんですが、ユダヤ人たちが神の御心がわからないで堅くなに拒み続けている、それは決して彼らがもう役に立たないものとして失格者として倒れてしまった、退けられてしまったという意味ではないのだということをパウロははっきりと語っています。いや、むしろそのように背くユダヤ人たちの罪によって神の救いが異邦人たちにもたらされることになった、そういう神様の不思議ななさり方をパウロは驚きを持って語っております。つまりユダヤ人たちの罪の結果、神の祝福がそれまで見捨てられたものとみなされていた異邦人のもとに、全人類のもとにもたらされた、その神様の恵みの不思議さ、豊かさがそこに示されている、そういうことなんですね。で、しかも、もうそれでは、じゃあ、もうユダヤ人は役割が終わったのか、異邦人に救いがいけばそれでいいんだということなのかといえば、もちろんそうではないんです。そのように、不従順で反抗するようになってしまったユダヤ人、そのユダヤの民に対しても、神は一日中、手を差し伸べ続けていたという旧約聖書の御言葉が引用されております。ユダヤ人は不信仰に陥ってしまったがゆえに見捨てられてしまったのではない、いやむしろ失われたものをこそ探し求めて救われる神が、その不信仰なユダヤ人に対しても、異邦人に対してと同じく不信仰なユダヤ人に対しても変わることなく救いの御手を差し伸べ続けておられる、彼らを今なお探し求めておられる、そして神はそのユダヤ人をも必ずご自分の救いへと導くことができるとパウロは確信して語っています。こういう人間の思い、また人間の知恵というものをはるかに超えた神の御心に立って、パウロはローマにおいてもまずユダヤ人たちを招いて福音を語ろうとしているのです。この今日の箇所ですね、繰り返してお読みしませんけれども、28章の17節以下こう見ていきますと、パウロは集まったユダヤ人の指導者たちに、自分のことを誤解しないように、釈明することからこう始めています。実際にこうローマの判兵によって、拘束されているわけですから、いかにもこう犯罪者のようなやはり扱いになるわけですね。そんな犯罪者の言うことなどお聞く気がないと、拒否してしまわないで、こう自分の言うことを聞いてほしい。そういう思いから、パウロは語るんですね。で、自分がこのように 拘束されているのは決して何か悪事を働いたとか罪を犯したからではない。ましてやユダヤ人たちが重んじている律法やその慣習を否定したりそれに背いたりそういうことをしたからでもない。そういう意図は自分には全くないのだということを語ります。そして何よりもパウロにとって大切なのは神によって託されたキリストの福音なんだということを訴えているんですね。で、そのキリストの福音をこそあなた方も聞いてほしい、そういう思いで語る。で、幸いなことにローマのユダヤ人たちもそうしたパウロの言葉に耳を傾けようとする備えがありました。パウロが伝えているキリストの教えについて至るところで反対があるということはすでに彼らの耳にも入っておりました。それなりのユダヤ人たちのネットワークがあって、そういう情報は彼らのもとにも入っていたはずであります。しかしそういう、先入観と申しましょうか、そうした情報によってパウロのことを退けようという思いは、このローマのユダヤ人たちにはなかったようであります。むしろパウロがどんなことを語っているのか、そのことを直接パウロの口から聞いて、確かめたいという思いで彼らはいた、そういう好意を彼らはパウロに対して抱いていたのです。そうしたことから来週23節以下のところを見ることになりますが、そこで改めて、パウロの話を聞く機会を設けようということになったんですね。このようにしてパウロのローマにおける伝道の働きが始まっていく。それは、繰り返しますけれども、人間の目から見ればもうそんなことやめておけばいいのにと思われるような遠回りをしたってしょうがないと私たちが避けてしまうようなユダヤ人たちに対する伝道からやはり彼は始めたのです。もちろんそのように神の御心によって始めたからといって、その結果がパウロの願う通りに必ずなるかどうかは分かりません。実際なかなかそうはならない現実がローマにおいてもあった。しかしパウロはどこまでも神の御心に従いながら、神がなさる御業に仕えていく、神が祝福の源として選ばれたそのユダヤ人たちにこそ福音を語ることを第一にしていったのです。で、今日はここで、そろそろ終わりにしたいと思うんですが、終わるにあたりまして、もう一度このような神様のなさり方、神様の道ということに思いを向けて終わりたいと思います。私たちは、物事をなすにあたって、どうすればうまくいくだろうか、どうすればことが思うように運ぶだろうか、そういうことばかりに思いが向いて、しまいがちなところであります。もちろんそれ自体決して悪いわけではありませんけれども、しかしそういう中からうまくいかなければもうこれはダメだ、こんなことをしても意味がない、そのようにすぐに切り捨てていくようなところがあろうかと思います。しかし、神の祝福とか神が作られた人間の命、救いということに関わるようなこと、それはそういうことだけで良いのかどうか、いや、そういうことでもって私たちが本当に与えられている命というものを大切にし生きることができるのか、その救いを共に分かち合うことができるのか、少なくとも神は根本的にはそのような道を取らない、そういうところがあるんです。神は、100匹の羊の例えにも、 ありますけれども、失われたものをこそ探し求めて行かれる方、そして不従順で反抗するイスラエルのために対して常にその御手を差し伸べられる方、手を差し伸べることをやめない方、イエス・キリストの父なる神というのは、そして私たちの父となってくださった神はそのような方なのです。そしてそうであるからこそ、心の鈍い私たちもまたこの神の祝福のもとにとどまることができる、帰ってくることができる、そうではないでしょうか。私たち自身を含めて、この世のもの、目に見えるものはすべて過ぎ去っていきます。いや、むしろそこにある私たちの罪、私たちの悪のゆえに、私たちは滅びるべきもの、そういう運命にあるもの、そうとしか言えない面があるのです。まあ、祈り会でたまたま今、詳しく述べませんけれども、終わりの時というか、世の終わりということについて、マタイによる福音書の24章ですけれども、世の終わりということにことを学んでいる、そういう箇所に差し掛かっております。で、確かにそうなんですね。恐ろしいというか、私たちは滅びる以外にないものだということを、どこかで私たちは感じているように、実際そうなのです。そういう側面を私たちは否定することができない、安易にそういうものをごまかすことができない、それが人間の、そしてこの世界の現実だと思います。しかし、ではそうであるから、そういう私たちはもう神様から見捨てられてしまっているのか。神様もそういう役に立たないものはさっさと捨てて、また新しいものを、自分にもっと従順なものを作ればいいとなさっているのか。そうではないのです。むしろイエス・キリストにおいて、あの十字架において、神ご自身はそういう私たちの滅びや破れの中に入ってきてくださる。私たちの滅びや死というもの、破れというものでさえ、神は見放すどころか、それをご自分の身に負ってくださった。そのようにして、私たちの中に罪を超えていく、死というものさえ超えていくところに、新しい命の道を開いてくださっている。イエス・キリストの十字架と復活によって、滅びを超えたところに、死を超えたところにも、それで全てが終わってしまうのではなくて、まさにそのところに神様が約束された命の道があるということを、私たちに示してくださっているのです。常に変わらない神様の祝福の道が、私たちの罪をも超えて、私たちの限界をも超えて、死というものさえ超えて、私たちに与えられている。この世の旅においては、さまざまなことがありますけれども、この神が変わることなく、私たちと共に歩んでくださっており、私たちにその救いの手を差し伸べ続けていてくださって、私たちをご自分の命のもとに、永遠の祝福のもとに招いてくださっているのです。この神の御手が、どんな時にも変わることがない、失われてしまうことがない、退けられてしまうことがない、この神の御手こそが、私たちのこの地上を歩む私たちにとっても命であり、希望である。パウロはまさに、繰り返しになるかもしれませんけれども、このような神様の福音が持っている不思議な力、 人間の思いを超えた驚くべき力に促されて、このローマにまで来た。そしてそのローマにおいて、まずユダヤ人たちに福音を伝えるということに心を向けたのです。その結果がどうなるか、まあ、もちろんそれがどうでもいいわけではありませんけれども、その神様の御心にパウロは従ったのです。私たちもこのような神様に愛されている道、そして神様に与えられている命の道ということを改めて覚えたいと思うんです。そしてその神様が用意してくださっている命の道に仕えていく歩み、そういうものをこのところからまた新たに始めていきたいと思います。思うようにいかない時もあるでしょう。固くなりになってしまう時があるでしょう。また罪のうちに流されてしまう時もあるかもしれない。しかし、その私たちをこそ神はまたご自分のもとに招き続けていてくださる。仮に人滅びの中に落ち込んでしまうことがあったとしても、そこにさえ神は永遠の命へと至る道を開いてくださっている。その主に信頼して、その主に慰められながら、私たちはまた与えられている道を歩んで参りたいと思います。それぞれの道がそれぞれにありますけれども、そこに共にいてくださる主は一人であります。その方の御手に従いながら、御後に従いながら、また新たな歩みへと踏み出して参りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御前に出るときに、私たちは自ら限りあるものであること、過ぎゆくものであること、そしてまた滅ぶべき罪人であるということを御言葉より示される思いがいたします。しかしそうであるからといって、私たちはあなたによって裁かれ、捨てられてしまっているものではなくて、むしろそうであるがゆえに、あなたの愛を受けて、あなたの救いへと、永遠の祝福へと招かれているものであることを改めて知ることができ感謝をいたします。目に見えるところを超えて、あなたは私たちをその祝福へと導いてくださいます。またその私たちを、その計り知れない恵みを証しするように見せてくださっていることを新たに覚えます。どうぞあなたのその計り知れない恵みの豊かさを、私たちが生きることができ、証ししていくことができるように導いてください。困難な道があります。弱さがあります。しかしそうした中にあって、どうぞ私たちをあなたの器として立たせ、力づけ、用いてくださいますようにお願いいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。